皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一個着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さん、今日はね、暦の上ではもう夏も終わり、9月の放送です。今日はね、ソロでお届けいたします。残念ながらね、まだコロナの感染者もね増えている様子ですけれども、皆様ね、引き続き自衛なされながら安全にお過ごしくださいね。なんかね、そんな中ね、今年は吹奏楽コンクールもね、関西大会も終わって、全国大会に向けて頑張っている団体、そして、次の目標にね、もうすでに向かわれている、人たちもね、多いのではないでしょうか。私もね、引きこもごもの報告を受けて、一緒に一喜一憂しています。私の生徒さんたちもね、もう次の目標、学生さんだったらね、アンサンブルコンテストやこうマーチングに向けてすでにね、頭を切り替えて活動をしていて、いやー、学生さんたちの気力体力って、いやすごいなってつくづく感心しています。これはね、学生に限らずなんですけどね、どんな結果でも切り替えるというのも才能のうちなので、反省点をね、よく吟味して次に向かうまでの練習の考え方を設定したら、余計なことは考えず、また一つ強くなったと思って取り組んでください。ね、私もそういうふうに考えるようにしています。でね、ステージ上で気づくことってね、一番今の自分に必要なことですから、その気持ちを忘れずに、こう大人も子供も頑張ってください。そして私もね、先週までいくつかのね、クラシックの音楽コンクールの、まあ、音源審査も含め審査員、それかね、また指導に勤しんでいました。で、まあ、熱演をね、各会場でこう聞かせていただいたわけなんですけれども、まあね、演奏はね、もちろんコンクールといった場所に出てこられるわけですから、まあそれなりに仕上がったものをね、持ってこられるんですけれども、なんかね、気になったのはステージマナーなんですね。こう、名前をアナウンスされてステージに出てくる時の歩き方で、落ち着いてチューニングを始めて、そして、演奏を終えて去っていく時の歩き方などがとっても実は気になりました。いわゆるね、ステージマナーと言われるものです。それでね、それはもう年齢に限らずで、下手したらね、大人の方がちょっとやばいんじゃないって時もあって、審査員同士ちょっと首をかしげる時もありました。もちろんね、そんな人はまあね、1割2割なんですけれどもね、でもね、でもだからこそね、少ないからこそ目立つんです。でね、音楽というのはね、舞台に出てくる時から始まっていて、舞台からお客様の視界から消えるところまでが音楽で、コンクールではね、あればね、こう審査対象にやっぱりなってしまいますので、特にね、コンクールのような審査をしていただく場合にはなおさらですので、せっかくここまで頑張ってで練習してきて、緊張しながらも聞いてもらおうと挑戦したことをね、そんなことで無駄にしないようにしてほしくない、こうね、気持ちからね、今日ちょっとね、これをお話しさせてもらいました。それでね、そうですね、これからもコンクールでもステージでもね、こう聞いていただくっていう気持ちを忘れずに、音楽の前では謙虚に、そして演奏を始めたら思い切り自分の表現をしてほしいと思って、ちょっとね、今日はね、この場で語ってみました。さて、本日お届けする楽曲はドップラーのね、ハンガリー田園幻想曲です。ハンガリーのね、作曲家で、こう兄弟でね、フルートを担当しなんでいた作曲家で、こう2人の男の子が左右対称にね、こうフルートを持っている絵が有名なんですけど、それを見た人がよくね、左利き用のフルートってあるんですかって聞いてこられるんですけど、いや、ありませんはい、ないんです。あれはね、絵の設定、助走性、こうちょっとこうウィットに飛んだ絵になってるんですね。こうね、なんとも東洋の民謡のような懐かしい気持ちになるフルートの名曲ですが、先日ね、あるコンクールで演奏された、参加者さんがいらしたので、ちょっと今日はね、こちらの楽曲にしてみました。時間の問題でね、テーマのみのお届けになりますけれども、山村ゆかりのフルート、中村和恵のピアノで、ハンガリー田園幻想曲をお楽しみください。 はい、ハンガリー田園幻想曲をお届けいたしました。ハンガリーってね、中央アジアとねゆかりが深いので、割とね日本と同じようなこう情緒を持っているのかなと思います。名前もね日本人みたいに名字からね名乗るんですよね。こう日本にもねすごく人気のあるあのフルート名曲です。先ほどね、あの左利き用のフルートはないって申しましたが、チェロはね左利きの人で逆に弓を使う人もいますよね。私ねデンマークに住んでた時にオーケストラで夫婦でチェリストの人たちが左右対称で演奏しているのを見たことがあります。なかなかの光景でした。はい、後にも先にもあまり見たことないです。でも夫婦っていうのがすごいですよね。あの並んで同じオーケストラで舞台上で左右対称に弾いてるんですよ。すごく面白かった記憶があります。さてね、前半でお話ししたステージマナーのお話ですけれどね、ヨーロッパではステージマナー、そしてアメリカではなんと視覚効果という授業がある音楽院もあります。 ステージマナーという名前の、ね、なんかクラスがあるわけでは私の時はなかったんですけど、毎回、ね、パフォーマンスクラスの時に担当の教授がちゃんと指摘してくれます。で、日本でも私のフルートの先生方は、ね、子どもの頃からちゃんとそれを教えてくださいました。本当に、ね、今となっては感謝しています。で、吹奏楽コンクールだって、ね、12分の演奏の時の出入りや楽器の入れ替わりも時間内に速やかに移動できるように、そこも込みで12分とされていますよね。私の、ね、生徒さんがコンクールやコンサートに出場するときには必ずそこを込みとしたレッスンをしています。いつもは楽しみ第一のサライ会でもコンクールや何かの発表前は入っていくところやお辞儀も込みで演奏してもらう場にして、他の生徒さんにも観客になってもらって聴いてもらう、1回でも人前で演奏する場としておさらい会を定期的に開いていて、本番直前はね、他に出場する同士の吹き合い会の場も設けます。自分の大切な生徒を送り出すときに知っていれば恥をかくこともなかったのにということがないように、そして何よりね、演奏に集中できるようにしていてあげたいという思いからそういうふうに、しています。何かね、こう皆さんもね、思うことがあれば、今日のね、このお話を覚えておいていただいて、なんか参考にしていただけるといいなと思います。なんかね、こうすごく一生懸命皆さん、もう当たり前だけど人前でパフォーマンスする時とか、ましてやコンクールで人に審査をされる時なんて、もうものすごく緊張して仕方がないわけじゃないですか。で、すっごくこう準備して持ってこられるということはもうこちらも重々分かっているので、本当にできたらその何分間をこういいものにしていただきたいと思ってのことです。そして何より挑戦することは美しいことですので、ステージ全体を自分の世界にできるよう頑張ってください。はい、お話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました。本日お届けしていた曲も含め私の YouTube ですが、6日または9日にお届けする予定です。皆さんまたチャンネル登録、高評価ボタンなどをいただけますと嬉しいです。この番組は株式会社IKKO着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。